子どもの発達にも大きく影響する。笑顔、育児も進め、乳幼児期の親の関わり方が子どもの人生を変えます。福井大学子どもの心の発達研究センター、友田明美教授の写真が載っております。子育てって本当に大変です。なかなか言うことを聞いてくれない子ども、仕事との両立などイライラしてしまうこともあります。そんな時はちょっと一呼吸、子育てにおけるマルトリートメントが子どもの脳や成長に与える影響に警鐘を鳴らした第一人者、友田明美教授の子どもの脳を傷つけない育て方のヒントをご紹介します。私は小児科医としての子どもの発達に関する診療、研究、教育に携わっていました。これまでの研究において子どもの発達には愛着、アタッチメントが非常に大切だということが分かっています。愛着には目と目で見つめ合う、手と手で触れ合う、微笑むという3つの方法があります。安定した愛着が定着することによって親は子どもにとっての安全地帯になりますが、安定した愛着が得られなかったり、虐待やネグレクトなどの不適切な養育で育った子どもは愛着障害を引き起こすことが分かってきました。愛着障害を示す子どもには他人に対して無関心、用心深い、イライラしやすいといった内向きの特徴や多動、友達とのトラブルが多い、人見知りがないといった外向きの特徴が見られます。また成長してからも社会的に適応できず、家族や周囲にも苦しみを与えたり、肺がん、心疾患のリスクは3倍に増える、20年寿命が縮まるという研究結果もあります。幼少期の親の関わり方が子ども自身の人生に大きく影響を与えてしまうのです。またこうした愛着障害は子どもの脳の発達にも問題を生じさせることが分かっています。人間の脳は生後さまざまな刺激を受けることで神経細胞の間を結びつけるシナプスが急激に増えていきます。脳は0歳から4歳頃までの間、絶えず変化しながら爆発的に成長し、1歳で大人の約 70%、 4歳で約 95% まで完成すると言われています。ただこの時期の脳はストレスを受け続けると、その苦しみに適応しようと自ら変形してしまいます。その結果心の発達にも影響が生じ、さまざまな問題やうつ病、アルコール、薬物の依存症などの病にもつながってきます。親が子どもに不適切な関わり方、マルトリートメントをすることで適度なストレスを感じると、扁桃体と呼ばれる脳の感情の中心が異常に興奮してストレスホルモンが大量に分泌され脳の発達を遅らせます。また暴言や体罰、DV の目撃などによっても脳はダメージを受け、集中力の低下やコミュニケーション障害といったさまざまな問題を生じさせてしまうのです。最近は夫婦だけで育児をする家庭も多く、多くの親は孤立しています。そのような人たちは実家やベビーシッターなどを頼りながら社会全体で子どもを育てる共同養育のスタイルを取り入れていくことが大事です。子どもの人生を決める大切な時期の子育てこそ 第三者の手を借りながら余裕を持って楽しみましょう。前頭前野、厳しい体罰で萎縮、聴覚や暴言、虐待で変形、扁桃体、強いストレスで変形と言われています。これは友田明美教授のイラストで載っております。友田教授の著作は大津図書館で借りることができます。問い合わせ先は役場子育て支援課、電話 096-293-5981 番です。これは NG、 子供にやってはいけないこと、ワースト5。1位、言葉の暴力。言葉の暴力による脳へのダメージは体罰よりもはるかに大きく、心因性難病や運動性失語症などの原因にもなります。叱りつけたり非難するだけでなく、囃し立てる、侮辱する、嘲笑する、貶める、批判する、過小評価することの大きなダメージに。言葉の暴力を繰り返すと脳の聴覚野が変形し、自己肯定感の低い子になります。こうしましょう。1、叱るときは60秒以内で。2、ポイントを絞って叱る。3、第三者に相談する。2、ながら育児。子供にスマホやタブレットを渡してインターネット画像を見せたり、ゲームをさせておく保護者も多いと思いました。長時間こうした機器から発せられる映像を見続けると、右脳と左脳をつなぐ脳梁という部分が細くなり、コミュニケーションや感情をコントロールする能力が低下します。保育園や小学校で集団行動ができない子になってしまうと思います。こうしましょう。スマホに頼るときは時間を決めてもらう。3位、他の子と比べる。兄弟や他の子と比べたり責めたりすることは、子どもの自己肯定感や自尊心を著しく低下して、脳の聴覚やだけでなく喜びや快楽を感じる線状体を変形させます。健全なコミュニケーションの能力が育たない上、いじめや DV の被害者になって、自分のせいでこうなった、自分が全て悪いと認知が歪んでしまい、意欲低下にもつながります。こうしましょう。1、子どものしたことを認める。2、子どもが言った言葉を繰り返す。3、魔法の言葉、助かったよ。4位、子どもを支配する。親の言うことは絶対で、常に従わなくてはいけない、あるいは親の価値観を押し付けるといった主従関係は子どもに大きなストレスをもたらします。ストレスが長期的にかかると、扁桃体が過剰に興奮し、婦人皮膚からストレスホルモンであるコルチゾールが大量に出て脳に悪影響を及ぼすとか、子どもは常に親の顔色をうかがい嘘をつくようになります。こうしましょう。1、手や口は出さず遠くから見守る。2、人生のハードルを払いのけない。3、社会の基準やルールを教える。5位、子どもの前で夫婦喧嘩。 夫婦喧嘩や兄弟への暴力、暴言など子どもの目の前で行う面前 DV は、視覚的、聴覚的に子どもの記憶に残り、視覚やの業績が 6.1% も小さくなります。視覚やの業績が小さくなると相手の表情がわからなくなり、対人関係に支障をきたします。殴る、蹴るなどの身体的 DV と怒鳴る、罵るといった暴言 DV のうち、脳に影響があるのはむしろ暴言の方。身体的 DV に比べて6倍もの悪影響があることが分かっています。こうしましょう。1、メールなどを利用し子どもの前で喧嘩をしない工夫を。2、ストレスをため込まない。3、夫婦お互いのフォローも必要。
泣きの話題、肉用牛大麦町が2巻、畜産農協中央支所主催通信会。9月20日に開催された畜産農協中央支所主催の通信会で、黒毛和種の部と赤毛和種の部の両部門で町の畜産農家がグランドチャンピオンを受賞し、町の肉用牛の育成技術が高く評価されました。日頃から丹精込めて育てている成果が発揮されました。11月2日土曜開催のふれあい畜産祭り県大会での活躍を期待しています。尾形長蔵さん、岡松の赤牛左、株式会社ストームファームコーポレーションさん、ピヨンズの黒毛、右側の写真が掲載されております。献血事業の推進に貢献。献血運動推進協力団体厚生労働大臣表彰。9月10日献血運動の推進に積極的に協力し、他の模範となる実績を示した団体として大津町商工会が厚生労働大臣表彰感謝状を受けました。部長の山本哲さんをはじめとする商工会女性部の皆さんが表彰の報告に来場しました。家入町長は、人口減少などで血液が足りず手術ができないこともある、皆さんの活動に感謝しますと表彰の喜びを話しました。鶴翔明芽衣子さん、山本哲さん、右山君代さん、家入しずみさん、高浜純子さんの写真が掲載されております。ご長寿にあやかりたい、令和元年長寿者巡回表彰。町では9月15日現在、100歳以上の人が21人います。今年度100歳を迎える12人に町からお祝い金を贈呈しました。また内閣総理大臣から長寿達成の表彰状などが贈られました。おめでとうございます。これからも元気にお過ごしください。本田聖子さん、陣内、春日正恵さん、池田、池田和さん、町、中島千代さん、大津、高田梅さん、大津、片山千春さん、岩坂、佐藤真嗣さん、岩坂、渡辺治さん、白川、鶴岡佐道さん、杉水、平野康夫さん、引き水、甲子初音さん、町、100歳おめでとうございます。11名のお写真が載っております。希望者のみを掲載しています。子どもたちの安全を守る町セーフティーパトロール隊が表彰。9月26日に令和元年度 全国地域安全運動中央大会が東京都の明治記念館で行われ、夏季セーフティーパトロール隊が功労ボランティア団体として受賞しました。当隊は平成12年に自衛隊 OB で結成され、主に児童の登下校時の見守り活動や青色パトロールカーを使用しての防犯パトロール活動をしています。今回は13年にわたる長期的で持続的な活動が評価され受賞となりました。家入町長とセーフティーパトロール隊の皆さんの写真が掲載されております。子どもたちの教育のために新しい教育委員が就任しました。4月19日の町議会分会議で寺下かなえさんが新しい教育委員に設定し、9月25日に就任しました。また10月1日に開催した教育委員会会議で木屋教育長が中尾誠一委員を教育長職務代理者に指名しました。そして町教育委員を務めた主導誠二さんの退任にあたり、10月1日に家入町長から感謝状が贈られました。今までありがとうございました。感謝状を持つ主導さん、右から4人目と新しく就任した寺下さん、右から5人目の写真が掲載されております。ゴミについて考える岬の章で環境出前講座、小学生を対象とした環境出前講座が10月3日に岬の小学校で実施されました。これは一社熊本県環境資源循環協会青年部がゴミについて関心を持ってほしいと県内の小学校で配布しているものです。児童らがゴミ収集車にサンプルのゴミを実際に投げ入れたり話を聞いたりして、県のゴミの状況やゴミの分別の仕方などを学んでいました。ゴミ収集車のサンプルゴミを入れる児童の姿が掲載されております。新庁舎建設工事の安全を祈願、新庁舎建設起工式、新庁舎建設工事起工式が10月1日仮庁舎南側の建設予定地で行われました。式には家入町長をはじめ町関係者や町議会議員など約80人が出席し、新庁舎建設工事の安全と無事を祈願しました。家入町長は役場庁舎が一日も早く完成し、住民の皆さんに活用されることが熊本地震からの総合的復興になると考えていますと挨拶しました。今後は令和3年5月の完成を目指し、本格的に工事が始まります。新庁舎建設に向けて挨拶をする家入町長の写真が掲載されております。夏のは日本最高峰のバイクレース NFJ 全日本モトクロス選手権、 NFJ 全日本モトクロス選手権シリーズ第7戦九州大会が10月12日、13日、3日間、HSR 九州のオフロードコースで開催されました。起伏に富んだコースで速さと技術を競う、この大会には多くの人が訪れました。急カーブで車輪を巻き上げながら素早く切り返し、地形に沿ってダイナミックなジャンプを披露するたびに、歓喜の声が上がりました。繰り広げられる白熱した戦いに会場は大いに盛り上がりました。一斉にスタートする選手たちの写真が掲載されております。商店街にお化けが集結、ふれあいハッピーハロウィン、ふれあい散歩堂、商店街にてふれあいハッピーハロウィンが10月5日に開催されました。このイベントはふれあい散歩堂商店街歓迎会が主催で、ダンスや仮装大会、 開廃競争などのステージイベントや様々な出展により多くの人が賑わいました。当日は原山君が商店街の人も仮装して登場するなど会場を盛り上げました。ハイハイ競争でおもちゃを使い日吉ポートスの様子の写真が掲載されております。小林区の放送システム整備。宝くじ助成事業で公民館放送システムを整備。この度コミュニティの健全な発展を図ることを目的としたコミュニティ助成事業により小林地区に公民館放送システムが整備されました。このコミュニティ助成事業は宝くじ社会貢献広報事業費を財源としてコミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備などを対象に一般財団法人自治総合センターが助成を行うものです。今後小林地区のますますの活性化が期待されます。小林区に新たに整備された公民館放送システムの写真が掲載されております。熊本地下水財団水田オーナー制度。水田オーナー制度の稲刈りが10月13日町地区で行われました。6月に植えた苗は一つ固定し、田んぼ一面に小金の稲が広がっていました。参加者たちは秋刈りを受けながら大地の恵みに感謝し丁寧な収穫をしていました。収穫後には地下水水事が開催され、近年の地下水産業に果たす役割など地下水の現状について楽しみながら学ぶことができました。次の春の